藤本佳代子の夢だより。
このコーナーは保育、介護、医療、教育、身近な暮らしに寄り添ったサポートを続ける母性の経営藤本夢グループがお届けします。人が生まれてから輝くグランドフィナーレをお迎えになるまで、心豊かな毎日が送れますように。
藤本夢グループの藤本佳代子でございます。
佳代子理事長、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佳代子理事長のそのふわっとした雰囲気に毎週癒されております。私、お話しするのがいつも楽しみです。はい、今回は素敵なゲストをお迎えしての、また今月もですね、
はい、
お話ということですが、佳代子理事長からご紹介していただけますか。
はい、私ども高等進学塾グループの、中の維新予備校メディックの代表の中谷俊樹先生です。
はい、中谷俊樹さん、どうぞ中谷先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、中谷先生とはどのような、でも長い間一緒にお仕事されているというふうにお聞きしておりますが、佳代子理事長。
そうですね、ちょうど主人が亡くなった時に、数学科の講師をされていまして、うんうん、亡くなった後、私も塾は一切関わっていませんでしたので、まあ英語と数学が一番核になりますね。それでちょうど中谷先生が数学の核となってお願いしたんです。
うーん、そうなんですか。中谷先生はこちらにはもう何年ぐらいお勤めになっているんですか。
ですね、はい、1989年からなので、うん、もう2年3年っていうとこですね。
きっかけはどんなことからだったんでしょうか。
実はきっかけはですね、僕はですね、実は高等進学塾生徒として通っていまして、うん、高校生、うちのいとこが高等進学塾に、まあ多分おそらく高等進学塾ができたばかりの頃だと言っていまして、はい、それで母親がですね、突然天王寺にある塾に行きなさいとっていうことで行ったのが最初の高等進学塾での出会いです。
まずお仕事からではなく生徒さんからの、ね、その時佳代子理事長はいらっしゃいましたか。
いやいや、いらっしゃいませんでした。
私は専業主婦でしたので、中谷先生は ね、もう本当にお母様、教育ママでいらして、
まあ、
もういい塾があるから行きなさいって勧められたみたいです。
ということでした。
そうなんですか。そしてそこからの、お仕事になられたということなんですね。
そうです、塾、生徒として卒業して、次大学生に行った時に、たまたまその大学の校内の中で講師募集のアルバイトのチラシを見て、どこの塾かなと思ったら高等進学塾と書いてあったので、もう迷わずに応募いたしまして、幸運にも採用していただいて、今に至るということです。
いやでも嬉しいですよね、きっと佳代子理事長、自分が行ってた塾、もう見たくもないよっていう人もいるかもしれない。
本当にそうです。
また行きたいと思ってくださるような場所だったということですもんね。
でもね、講師の採用の基準はとっても厳しいので、そうですね、京大阪大生といえども50人に1人ぐらいしか通らないんです。
倍率が高い。
そうですから優秀だったんですよね、先生。
いやいや、それはどうか分かりませんけども。
そんな中谷先生ですけども、まずお勤めなられたばかりの頃、
はい、
その頃はいろいろな方にやはり教えてもらったりもされたんですよね。
そうです。先輩の講師はそうですけど、塾長先生、はい、今の藤本社長の、旦那様、ほっと厳しかった。こんなに世の中に
そうおっしゃいますね、
こんなに世の中にこうまず偉い人がいるのかっていうことを初めて
偉人のようなあれですね。
そうですね、そう本当に思いました。で、エピソードとしてはですね、研修会っていうのが、その講師の研修っていうのが何度か年に、5回ぐらいあるんですけども、でその中でその塾長先生が僕に、今目の前に食べ物に困ってる人がいます、君は どうしますかっていうことを突然聞かれたんです。でもちろんその質問の人がどういうとかもよくわからないので、
いきなり聞かれたわけですね。
いきなりですね、
どうしようと。
あの校舎その当時多分30人40人ぐらいいたと今、うん、思いますんで、でまあ若手の僕にこう聞かれて、まあ、僕はあまり何も考えずに、まあ、食べ物を持っていればあげると思いますと言ったらですね、うん、それは君はダメだっていうことを言われたんです。
ダメだと言われてしまったんですね。
うん、でそれがまあまあ、 あのどういうことか分かんなかったんですけども、うん、でそうすると塾上先生はですね、食べ物をあげるだけでは結局その食べ物を食べてしまったらそれでその後また空腹になると、うんうん、それとは別にきちんとどうやったら食べ物を獲得できる方法かも教えなければいけないって、で塾長先生の指導は全てにおいてそういうことをもう叩き込まれました。もう一段深く物事を考えて、まあ、指導というかやらないと、うん、目先の表面上だけのいわゆる対処法ではダメなんだよっていうことを叩き込まれたと思います。
その場しのぎではダメだよということですね。いやこれはもう本当に勉強にも通ずるものがありますね。いかがでしょう、今お勤めになられていて。うん、
いやまあその塾上先生の教えが実践できているかどうかは分かりませんけども、はい、うんうんうん、まあ少しでもまあその近づけるようには日々努力しているつもりでいます。
なるほど。今ね、あの一番印象深かったお言葉というところでお話しいただきましたが、まあそれからまたさらにこの学長さんとのたくさんのエピソードがある中で忘れられない日があるんですよね。
ありますね。
はい、
あのまあちょうど大学を、
うん、
いわゆる3回生3年生の時にですね、まあ、あのもう1年大学に余計に行かないというか、いわゆるまあ留年することにまあなりまして、
はい、
で来年どうしてこう過ごそうかなと、うん、当然授業もほとんどなくなっちゃうの で自分としては時間もあるし、まあ、もう少し他もいろんなところで教えることしようと思っていた、そういう矢先にですね、塾長の奥様、まあ、今の藤本佳
代子理事長ですね、
そうですから、はい、あのお電話いただいてですね、うん、少し時間が欲しいとお話したいことがあると言って、うん、近くの喫茶店に、まあ、参りまして、
はい、
そこで、まあ、お話して、その場で、まあ、その突然、まあ、主人が亡くなりましたっていうことを、
うん、
はい、そうですね、それはもう今でももうすぐに思い出せますね。
うん、
それが一番やっぱりまあ印象深い、
まあ、突然のことですものね、衝撃というか何と言いますか。はい、理事長いかがですか今のお話は。
そうなんです、私もね、こう主人が亡くなるっていうのを自分自身受け入れられなくって、うん、それでも どなたにもどの先生にも主人がもう危ないっていうのを言えなくって、それでこう一人ずつこう亡くなりましたと、うん、まあもちろん主だった先生にだけですけれども、うん、それで中谷先生ね、あの南千里のあの当時あったホテルサンルートでお話しして、もう今でもその話をした時、
う
ん、中谷先生の顔が引きつったんです。今でも覚えていますね。
うん、そうですか。うん、いやでも以前のね放送回、あの数ヶ月前の時に、はい、ご主人がお亡くなりになられて、いきなり経営者になられて、塾のね講師の方からは少し舐められたというかねあのちょっとね塾の大切なお教室で、あの教える場所で酒盛りをしていたこともあったんですよ、うん、なんてお話をお聞きしましたが、中谷先生はその辺はどうだったんでしょうか。うん、
まあよく聞いてくださいました。まあ、
この質問良かったんでしょうか。
はい、
はい、
その酒盛りの首謀者が実は中谷先生だったんです、
まあ、中谷先生どうしましょう、今のお話はどう解説いたしましょうか。
大変申し訳ありませんでした
、ね、でもそのね、罪滅ぼしに
現在
でも新予備校メディックでもう医学部合格者を多数出してくれています。
もう恩返し以上のことをされているかもしれませんね。
そうですね、理事
長。はい、いや今に至るまでのこの32年間を振り返ってみて、中谷先生いかがですか。
まあ、その僕だけじゃなくって、他のたくさんの講師もですね、やっぱり藤本社長の魅力に惹かれて、
うん
うん、もう、まあ、少しでもいいのでこの高等進学塾に一員としてまあお役に立てて、うん、というもその気持ちで、まあ、このその一心でこのまあ約まあ32年3年やってきたと思います。まあ、どの程度できてるか分かりませんが、 とやっぱりその今もこうして振り返ってみると、まあ縁っていうかそういうものは非常に感じます。まあ日々それで精進してるところ、
絆を深めてこられたからの今ですよね。
ね、こんなに続くと思わなかったです ね。私は主人がもう1年やってみて、でもうあとそれができるんだったらもう1年ということで言われて、
ね、
はい、こんなに続くと思いませんでした。
はいはい、今月はこの中谷先生といろいろとお話をお届けしていきます。はい、来週も先生よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
こちらのコーナーでは毎月ご著書のプレゼントをしております。今月は専業主婦だから気づいたたおやかな経営ということで、佳代子理事長のことがたくさん書かれていますので、ぜひぜひ皆さんね応募していただきたいと思いますよ。また番組の最後にご案内いたしますので、忘れずチェックしてくださいね。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。